ペテロの手紙第1、5章1節から4節。471ページ、新約聖書471ページです。ペテロの手紙第1、5章1節から4節です。ではお読みします。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人やがて表される栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。本日は修法の報告の欄にありますように、新たな長老を求めての時間を持つことになります。そのため、時間は少し短くなりますが、ペテロの手紙第1の聖書箇所を少し飛びまして、スキップしまして、長老の働きについて共に教えられたいと思います。もう一度一節を読みします。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人やがて表される栄光に預かるものとして進めます。ペテロはこの手紙の冒頭部分において一章一節ではイエス・キリストの使徒ペテロからと書き始めました。しかしこの長老たちに対しての箇所においては同じ長老の一人として勧めを語ります。多くの場合使徒たちは長老を兼ねていたであろうということは容易に想像がつきます。今の時代でも宣教師の兄弟は宣教師でありつつ現地の教会の長老でもあるとなるわけですね。使徒の誰かが自分たちの教会で働くとなれば当然長老のチームに加わることになったでしょう。ペテロもエルサレムやローマで長老としての奉仕をしたと考えられます。つまり使徒たちの働きと長老たちの働きはある程度重なっていると言えます。そういう意味で長老は使徒ではありませんが使徒たちの働きを今に引き継ぐ立場にあると言えます。ペテロは同じ長老の一人ということによって長老たちに連帯を示しています。実際に長老として骨折り苦労を経験してきた一人として進めるのです。あなた方と同じくキリストの苦難の証人である。またあなた方と同じくやがて表される栄光に預かるものである。キリストの苦難を証しする一人として、長老はもちろん言葉においてもキリストの苦難を証ししますが、言葉だけでなくその生き様を通してもキリストの苦難を証しすることになるわけです。その奉仕のために体を捧げ、時間を捧げ、労力を捧げ、自分のことを後回しにする そういう道を歩むことが求められます。十字架に従う道と言えます。しかしその道は苦しみだけで終わるものではありません。やがて表される栄光に預かるのです。キリストの苦難の先に復活があったように、長老の道においても天の報いが用意されて、キリストの栄光に預かることができるのです。このようにペテロは長老の働きの苦しみも喜びも味わい共有できる同労者として、長老たちに愛を持って語りかけています。2節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。ご存知のように、この言葉はペテロ自身が主イエスから言われたことでもありました。ヨハネの福音書21章の記事ですが、復活された主がペテロに対し、あなたは私を愛しますかと尋ねた場面です。その後で主イエスは、私の羊を飼いなさいとペテロに言われました。主イエスから使徒たちに命じられたことが、今度は使徒たちから長老たちへ命じられています。神の羊の群れを牧しなさい。神の羊、それは神の宝の民とされた人々のことです。その人々を牧すということ、羊飼いの仕事、それを考えるなら、その内容は羊を養うことです。また羊を守ること、また導くこと、治めることです。これらのことがすべて含まれています。長老たちの役割は、御言葉を解き明かし教えることにより兄弟姉妹を霊的に養うことにあります。また羊泥棒や狼から羊を守る、そのように間違った教えや異端や世俗的価値観、あるいは偽教師、偽預言者という危険から兄弟姉妹を守ることにあります。また怪我をしたり病気になった羊を手当てするように、兄弟姉妹の霊的回復に使えることも同様です。また羊飼いが羊を目的地まで導くように、教会の目標を見定め、正しい方向へ導いていくこともそうです。また羊が仲違いしたりして混乱を引き起こすことがないように、群れに平和と秩序が保たれるように、励まし、戒め、治めるということもそうです。牧数ということには、これらすべてのことが含まれます。そして牧しなさいと、ほとんど同義で使われているのが、世話をしなさいという言葉です。世話をするというと、身支度の世話をするかのような、そんなイメージが日本語ですと先行しやすいかもしれません。しかし、それこの世話をするというのはそういう意味ではなく、これは監督をする、監督するという言葉ですね。監督しなさいとも訳すことができます。それでは長老はどのような姿勢を持ってこれらの働きを行えばよいのでしょうか。ペテロはここで3つのことを教えています。1つ目は、強制されてではなく神に従って自発的にということです。強制されていやいやするということですね。仕方なくするということです。実例を挙げるとすると、例えば学校の PTA の仕事などがありますね。もちろん喜んでする方もいらっしゃると思いますが、最近では PTA 問題というふうに言われて記事が書かれていることもあります。 多くの学校では保護者は半ば強制的に PTA に加入させられます。6年間あるいは3年間のうち最低1回は何らかの役職に就かなければならないわけです。昔よりも労働時間が増えて、そして共働きが当たり前の時代ですから、強制されているという負担感が増しているようです。教会でも似た状況が想像できます。承認欲求が強い、そんな不健全な動機で長老になりたいという、そういう人はあまりないと思いますが、そういう人は別として、普通に考えれば長老の働きというのはとんでもなく大変なものであるということがわかります。そうであればできれば避けたいと思うのが普通です。しかし誰かが長老になる必要があります。そこで今いる長老たちから期待され、祈ってくださいと声をかけられ、皆の期待も受けて仕方なくいやいや長老になる、いやいや長老の働きを続ける、強制されてというのはそういうことです。そうではなく自発的に自らの意思で働くように、使えるように御言葉は求めています。神に従ってです。ですから自分がやりたいようにやるということではなくて、神に従いつつ神への従順として、自発的従順としてするということです。それは聖霊が与えてくださる志によると言えるでしょう。主イエスの十字架の救い、驚くべき神の恵みに打たれた人が心を突き動かされて、感謝と喜びを持って神への愛のゆえに自発的に積極的に牧会に励むということです。二つ目にペテロが求める姿勢は、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさいということです。金銭を目当てにする姿勢、あるいは見返りを求める姿勢がいさめられています。そうではなく心を込めて熱心にということです。見返りなど求めない、そういう熱意を持ってということです。ですから受けるよりも与える方が幸いであるという価値観が長老には必要です。見返りを求めるのではなく、むしろ惜しみなく与える姿勢が求められています。この高崎キリストチャペルにおいても別婚啓示もちろんそうですし、かつての長老たち惜しみなく与える姿を私たちは思い起こすことができます。三つ目にペテロが求めていることは、三つ目に求めていることは三節です。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。割り当てられているというのは神から割り当てられているということですね。あるいは大牧者から割り当てられているということです。神がある特定の人々、その牧会をその牧者に任せているという、そのことを表しています。したがって長老は神に召されて任じられているという霊的な事実があります。ただしそれは個人の確信だけで成立するものではありません。その召しを確かめるためにも教会によって祈られ、審査を受けて、そして公に任命される必要があるわけです。そのような正当なプロセスを経て、神から割り当てられたその人々を支配するのではなくとあります。このように聖書は治める、指導する、監督するといった長老の正当な働きと 支配することを区別している、その点に注意が必要です。治めることと支配すること、英語にすると同じ言葉になってしまうんですけれども、しかし幸い日本語では区別することができます。治めると支配するというのは違うのです。聖書では主キリストについては私たちの支配者であると言われています。しかし牧会者は支配者とは言われていないのです。牧会者には支配する権限はないのです。ですから群れを監督することと支配することを混同しないように気をつけなければなりません。支配するというのは教会がカルト化するときに起こることです。例えば教会の指導者が信徒の結婚相手を決めてしまったり、一方的に決めてしまったり、住む場所を決めたりするわけです。逆らえば罪だと責めるわけです。まさに支配者となってしまうわけです。指導者が主キリストの地位を奪ってしまっている格好になります。教会は聖書のみです。神の言葉、キリストの言葉である聖書だけが絶対的な権威を持ちます。それがいつの間にか人間が絶対的な権威を持つようになってしまう、そのような問題があるわけです。例えば長老会で祈って一致が与えられたことは間違いなく神の御心であるという論理などがそうです。長老会も罪人の集まりです。当然間違えることがあるのです。祈って祈ってよく考えた結果でもなお間違えることがあります。間違えていないとしても足りない、不十分であるということはあります。それもしばしば起こりうることです。常に完全な判断であるとは決して言えません。決して無後無謬ではないのです。ですから間違いが明らかになった場合には素直に過ちを認め、また相手がいるならば謝罪するということ、それが聖書に基づいた健全な姿ではないでしょうか。長老にももちろん権威はありますが、それはあくまで聖書の基準にかなっているという前提条件が満たされた場合のことです。教会の代表として長老たちが権威を強く振るわなければならないことも当然あります。それは群れを食い荒らす狼が入り込んできた場合などのことです。そのような時には長老たちは臆せず対決しなければなりません。しかし神の羊たちに対してはそうではないのです。権威主義にならないように長老は気をつけるべきです。兄弟姉妹の意見や心情を無視して権威だけに訴えて従わせるというのはこの世の支配者の方法になってしまいます。これはペテロ自身も主イエスから教えられていたことでした。マルコの福音書の10章42節から45節にこのようにあります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。 この主の御教えをもとにペテロは道路の長老たちに語ったのです。先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。しもべとしてのリーダーシップです。それは主イエスが自分の命を与えるために来てくださったという模範に習うものです。そういうわけでペテロは支配するのではなく、主イエスの示してくださった模範の通り、その模範に倣って、主イエスが模範を示してくださったのと同じように群れの模範となりなさいと勧めるのです。人を思い通りに従わせようとするのではなく、その前にまず自分自身が模範を示す、それが主イエスの取られた方法です。一方パリサイ人や律法学者のリーダーシップはその反対でした。人には追い切れない重荷を負わせ、自分はそうしない。教会の長老はパリサイ人のやり方ではなく、主イエスのやり方に習うべきです。まず自分が模範となる、自分が主イエスに従い、十字架の道を歩む、御霊の実を豊かに結び、愛と喜びと平安に満たされて仕える、そのような姿にこそ健全な権威が宿るのです。しもべとしての模範が示されるところに健全な権威が生じていくのです。先代の長老たちの模範を間近で見ることができたことは私にとって幸いなことでした。キリストにある驚くべき忍耐、そして寛容さを持ってしもべとして仕える姿に自らを問われ教えられました。そのような良き伝統が次の長老たち、またその次の長老たちへと脈々と受け継がれていくことができればと願います。さてペテロはこのように牧会者がどのような心構えで奉仕すべきなのかを語りました。そして4節で再び長老たちに用意されている天にある報いを指し示します。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。長老の奉仕は苦難の道です。しかし大きな報いがあります。想像もできないような大きな報いがあります。大牧者が現れるとき、その報いが与えられます。大牧者とは当時大規模な牧養をしている人々の中で羊飼いの頭を務める人を指す言葉でした。つまり教会の牧会者たちの中心には主イエス・キリストがおられて、長老たちはその方のもとで働くことができるということです。これは長老たちにとってなんと素晴らしい励ましではないでしょうか。その大牧者キリストが再び来臨されるとき、しぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。すべての労苦がそのとき完全に報われるのです。このような祝福された望みから目を離さずにいればこそ、長老たちは苦難の道を進み続けることができます。キリストに習うしもべとしてへり下って使い続けることは決して容易なことではありません。しかしキリストの体が立てられ、 教会を通して神に栄光が帰されるためには切実に求められている働きです。ぜひ教会全体として今建てられている長老たちのためにも、また新たに建てられる方が起こされ続けていくため祈り求めていくことができれば幸いです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。収穫は多いが働き手は少ないと主イエスは言われました。どうか収穫の主であるご自身が私たち一人一人を働き手として使わせてください。牧会者の働きについて御言葉から教えられました。今建てられている長老たちのため、またあなたが新たな長老を立ててくださるように使わし任じてくださるように、どうかそのために真剣に祈る一人一人とさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。